しりとりペンネーム。先週は千葉県我孫子市にお住まいでした。20世紀ね。ちり紙さんでしたね。職業はシャア専用もずく。というわけで今週はちり紙さんのみから始まるペンネームのご紹介です。み、今週も20世紀から引っ張ってきました。静岡県清水市にお住まいのみなもさんです。水面と書いて多分みなもさんでいいと思うんだけど、もし水面さんだったらどうしよう。みなもさんでいいよね。みなもさんが送ってきてくれたおはがきはね、カットバッソー青春というコーナーに、下敷きで青春してくださいっていうお題の時に、小学校の頃、下敷きをこのポコポコポコポコってね、音をさせ、で遊んでましたみたいなお便りをくれた方です。みなもさん、来週はみなもさんのもから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど。
No problem。
明子ラッキーパープラス。
ビルの谷間に浮かぶ飛行船、めまいによく似たラッキーファームプラス第20回。皆さん、もう20回ですよ。終わりが見えてきた気がして、なんだか焦る気持ちになる、なるなるなる。飛行船、好きです。飛行船は、未来って感じがすごくするよね。ビルの谷間に本当に浮かんでたら危ないんだけどさ。というわけで、今日も30分と言わず40分ぐらい、最後までよろしく。20回と聞いてなんか焦る気持ちと、あと夏だぜっていう感じでちょっとテンションが上がっている私でございますが、あのね、前々回ちょっと伝え忘れたことがあったと思って、実は前回の放送で言おうと思ってたら前回も忘れてしまって、今回言う。前々回の放送を思い出してください。冷やし中華のためにキュウリを買ったはずがなかったよっていう方いらっしゃいましたね。クミノンさん。クミノンさんは、いつもイラストを描いてくれてる人だよっていう報告を前回 してないような気がするんだけど、もししてたらごめんね。頭の中で何度も、練習っていうか、こういう風に言おうって言ってみてると、実際に言ったかどうかがわかんなくなっちゃうの。多分言ってないと思って。冷やし中華、食べたかったけど、キュウリを、買い忘れたっていう、クミノンさんは、いつも、可愛らしい、アフタートークの時の私の衣装とかでね、いろいろイラスト描いてくれてるクミノンさんでした。クミノンさんが初めてお便りをくださったのです。イラストではないお便りをね。そして、先週の放送というか配信で、銀翼さんとみゆきさんが、どうやら、殿堂入りじゃないですか？私カウントですけど。ね、もしかしたら、もっと前に殿堂入りしてたよっていう感じかもしれないんだけど、先週確実に殿堂入りなさったと私、数えました。おめでとうございます。10回採用されたら殿堂入りで、なんかステッカーみたいなものをプレゼント予定なんですよ。今5名かな、これで殿堂入りの方は。ね、もうちょっとで殿堂入りっていう人もいますからね。ガルゴさんでしょ、レモン&ライムさん、タカさん、銀翼さん、みゆきさんで5名だと思います。もし俺を忘れてるよっていう人がいたら教えてね。今日はオープニングエンディングの感想が届いていますよ。そうなのです、ちょっとタイムラグがありましたね。ご紹介していきたいと思います。まず暇のおたつやさん、 魚座の A 型、職業はフクロウの飼育。ね、暑くなってくるとフクロウ小屋もね、結構暑いと大変だよね。動物の飼育は。清潔にしておかないと、ね、暑さで参っちゃうよね、フクロウもね。さて、中川社長、カミカミ D さん、こんばんは。今日はね、カミカミ D さんもいるけど、もう一人の D さんもいるんだよ。まだ修行中なのかな？どうなんだろう。ね、来週あたりお名前を発表したいと。何 D なのかな、今度は。カミカミ D さん、こんばんは。毎回、ゆったりまったり聞かせていただいております。6月28日放送分から新しくなったオープニングエンディングの音楽。率直に感じたのは、オープニングにふさわしい宇宙への出発感と、エンディングにふさわしい夕暮れの休息感のある音楽ってことでした。心がビクンと反応して、気分が高揚したり、落ち着いたりする、この心地いい感じ。音楽の力ってやっぱりすごいですね。そうでしょう。わかるわかる。宇宙への出発感とね、夕暮れの休息感。なんかみんなにこう、同じような印象をもたらしてくれるのってすごいことだよね。もう一枚読みます。オープニングエンディングの感想ですよ。銀翼さんです。銀翼さんね。殿堂入りの銀翼さんだね。伊手座について大型うん、断念リスナーさん。職業になっちゃったね、断念リスナーって。こんばんは、アッコ社長。新オープニングとエンディング、良いですね。前の手作り古民家風の親しみやすい店舗から、一気に都会のおしゃれなカフェに来たような感じです。どちらも捨てがたい魅力がありますね。ぜひこの曲の歌も聴いてみたいです。楽しみです。ありがとうございます。手作り古民家風確かに私の打ち込み手作り古民家風の店舗、それがね、一気に都会のおしゃれなカフェに来たような感じです。本当に一気にプロですよ。プロ仕様ですよ。テンション上がるもんですね。こんなね、プロの方に作っていただく音楽を聴くと、我らのテンションは爆上がりですよ。ねえ。いやいや、本当にありがとうございます。ダブルオーツの兄貴、聞いてますか？聞いてくれてますか？みんなのテンション爆上がりですよ。ねえ、私もエンディングの方、だんだん、イメージ、言葉のイメージが固まってきつつあるので、あとは、うまく当てはめるだけかなぐらいまで来ましたよ。来ましたよ。今7月だから、7月中には絶対完成させる予定です。そして8月にレコーディングされて、9月いっぱいぐらいでこう整えていただき、ね、10月の放送が終わるまでには最後の回で聞かせるぐらいのスピード感ですかね、今の仕上がり具合だとね。エンディング最終回で、エンディングに歌がつくみたいな感じでもいいよね。いいよね。そうなんです。頑張ります。さて、今日、この方のお便りをまずちょっとご紹介したいと思う。その前に、皆さん今日私、ストップウォッチが壊れまして、ストップウォッチ、スタートストップができない状態のストップウォッチが今ここにあります。で、しょうがないので、時計の機能だけは生きているので、今時計は見れている。なので、大丈夫よ。大丈夫。ストップウォッチは使えてないけど、時計はあるから大丈夫。でも、もう30分で終わるのは諦めています。今日も盛りだくさんなのでね。そんな中で、このお便りを読みます。ガルゴさんです。職業は、王座王って大型の王ね。王座のゴールドセイント。 黄金聖闘士と書いてゴールドセイントで合ってるね。血液型 A 型。社長のあ、社長のだって、落ち着け私、社長の社長の舞台の話、すごく愛があるなって自分は思いましたね。あ、これは、かつてのリラクゼーションタイムで私が話した、あれ、カーテンコールとかいらないぐらいの時もあるよねっていうお話をしたのです。演者全員からの挨拶がきっとあるから、千秋楽をとか考えてしまう自分は横島かも。自分は面白かったらリピート考えるんですが、稀に一回見た感動を取っておきたくなる、上書きしたくないなって気持ちが出て、あえてリピートしない時はあったりしますね。7月の舞台楽しみにしてます。ありがとうございます。まずですね、そうそう、ね、舞台挨拶があっても嬉しいし、なくてもすごい満足しちゃうよって話をして、本当にその舞台ごとにね違うんだよね。この舞台はもうバシバシカーテンコール欲しいし、なんならアフタートークも全然楽しめちゃうみたいな舞台もあれば、しっとりと終わってその後カーテンコールも、ね、もういらないですよ、十分ですよっていう舞台もあって、本当それは舞台それぞれだと思います。そうなんですよ。でね、そう、7月の舞台私お知らせしてなかったと思って、ほんと7月に、もう7月ですよ、今日は皆さんの世界線では12日です。つまり今週です、私舞台に立ちます。そのお話を、めっちゃギリギリだけどさせてください。どんな舞台かと言いますとね、即興なんですよ。即興の舞台、今までも即興の舞台って何度か出させていただいてるんだけど、ごめんね、当たっちゃった。即興なんだけど、事前に自分の演じるキャラクターはできてるの。こんなキャラクターを演じるっていうのはだいぶ前に、伝えられていて、キャラクター作りを1ヶ月半ぐらいかけてやるんだけど、実際に、当日こう不確定要素があるんですよ。不確定要素が当日明らかになって、その当日知った不確定要素の上に物語を作り上げていくみたいな即興の舞台があります。私は16日の土曜日に18時から舞台に立たせていただきます。タイトルは独裁者は世界平和の夢を見るかというタイトルで、たった一回しか行われないステージなのです。私は独裁者役です。独裁者のレイヤという女帝をやります。ひゃー、私が女帝。もうキャラクターイメージの写真もオープンになってますので、私のツイッターを検索していただけると見つかるかと思います。これね、全部で、8ステージもあって、8ステージ全部違う物語が展開されます。8ステージほぼほぼ全部違うキャストがやります。16日から始まって18日まで、場所は東京都練馬区にあります。新桜台の駅が近いかな。ジョイジョイシアターというところで行われる、すべての舞台のね、トータルのタイトルがリエットって言います。R-I-E-T でリエット。この8つあるステージ、ほんと全部、物語が違って、いやいやいや、総勢何名だっけ、50人以上出るんですよ。入れ替わり立ち替わりなんだけどね。私が出る回は6名の演者によって演じられる、独裁者は世界平和の夢を見るかという即興劇になります。もし即興劇ご興味のある方は、私のまずツイッターを検索していただけますと、ツイートの一番上に来るように、設定してある、ツイートがありますので、そこから詳細を見てみてください。 私、衣装結構頑張りましたよ。ドレス買って、フルウィッグ買って、ちょっと、眉毛もね、黒いとほら似合わないから、生まれて初めて黒じゃない、眉マスカラを買ったりしてね、頑張ってますよ。そう、どんな結末になるのかも本当わからないの。マルチエンディングってやつですよ。私が生き残るのか、それとも別の人が政権を、ね、奪うのか、革命が成功するのか。いやー、ねー、その時に紡がれる物語って結構、印象に残ったりするものなので、その瞬間に生まれる物語をもし見てみたいという方は、ぜひぜひいらしてください。さて、今日は、こんな F1 は嫌だ祭りを開催します。皆さんからたくさんお便りが集まったので、やってみたいと思いますよ。こんな F1 は嫌だというお題をもとに、これね、そうそう、大喜利って言ってくれてた人がいたけど、そっか、大喜利なんだね、これはね。大喜利だよ。そう、私の例文として、初心者マークが貼ってある F1 は嫌だとかね。ないよね。だって、初心者って何ヶ月間 ?6 ヶ月間とかつけない ?3 ヶ月だっけ?もう忘れちゃった。で、その3ヶ月の間に F1 ドライバーとして、ね、F1 ドライバーになれる確率なんてないですもんね。水を飲む。そうよ、普通のラジオだと、CM があるじゃない ?CM の間に水を飲むのよ。それがないから。そう、水を飲む宣言をして水を飲まねばならぬ。まずはこの方からです。省略してマベマボさん、あれ久しぶりっていうか、あれ、お便り珍しいよね。マベマボさん、ありがとうね。こんな F1 カーは嫌だ。畑を耕せる。なぜその機能を F1 カーにつけたの？F1 カーはものすごいスピードで畑を爆走するんですか？危ないけど効率はいい。次です。ラジオネーム、暇の達也さんです。こんな F1 カーは嫌だ。ママチャリに追い抜かれる。F1 なのに。こんな F1 カーは嫌だ。カーナビがついている。カーナビに言われてから曲がるとかダメだよね、もうね。このさ、カーナビっていうのはちょっと膨らませたい。私もね、カーナビがついてる F1 やだなって思ったことがあって、で、F1 にカーナビがついたみたいな面白い動画があったら面白いのにってちょっと思ったんだよね。そういうのやってみたい。F1 の車載カメラがずっと、ね、車載カメラの映像が映ってて、そこに、カーナビが被さるって。やってみたい。まもなくピットです、みたいな感じで。まもなく、この先何メートル試験員です、みたいな感じで。やってみたい。こんな F1 カーは嫌だ。宅配に使われている。ちょっと待って。一般道路を走っているのかい、それは。モナコグランプリの途中で宅配が。こんな F1 カーは嫌だ。木星。それは、あれかな、壊れちゃうのかな、途中で。っていうか、火を吹いたら危ない。F1 カーって時々火を吹くじゃない。木星だったら危ない。そうよ。なんか、なんていうの、木星ってのんきな雰囲気だけど、実際は非常にデンジャラス。こんな F1 カーは嫌だ。実は足漕ぎ式。ありそう。でも、ありそう。なんか、そういうの、遊園地とかにありそう。そう、いっぱい、暇の達也さん考えてくれたね。ありがとうございました。次。てつさん、初めてだね。ありがとう。こんな F1 は嫌だ。F1 の1から取って1キロの速さで競う。だからいつまで経っても一周すらしない大渋滞。ちょっと 待って、これは1キロってことはさ、すごいよ。1時間に1キロだよ。すごい、歩いてるスピードよりも遅いってことだよね。動いてるのっていうぐらいのスピードよ。もうセーフティーカーどころじゃないよ。動いて、じりじり、じりじり。すごい想像しただけでなんか、暑くて汗をかきそう。風が感じられない。F1 カーが走ってるのに、バビュンみたいな風が全く感じられない。こう、すごい太陽の下で、すっごい精神衛生上悪いレースになりそうだね。ドライバーも、見てる方も、動いてることを感じられないんだよ。わー、なんか、夏はさらに辛いわ。想像しただけで辛いわ。想像しただけで体温が2、3度上がる思いです。次のお便りです。銀翼さん。いて座大型断念リスナーさん。こんばんは、小社長。こんな F1 カーは嫌だのネタですが、自分は、時速100キロを超えると、金婚音が鳴る車だったら嫌ですね。昭和の車は、みんな鳴る装置がついていたと思います。はあ、今は、ないの？今は100キロを超えても、リンゴーンみたいなの昔あったよね。今は、ないの？ないんだっけ？それにしても F1 カーでそれが鳴ったとしたらもうずっと鳴りっぱなしじゃん。ずっと鳴りっぱなしじゃん。うるさい。しかもこの一つの車ごとにそのキンコンキンコンみたいな音が微妙に違ったりしてね。山手線の駅とかでよくある駅の発車音があっちのホームからとこっちのホームからとなんか混ざって不協和音になるみたいなたまらない瞬間があるけど、それみたいにあっちの車からはキンコンキンコン、こっちの車からはキンコンキンコンみたいな感じで、あ、今ちょっと同じあれだね、同じ感じの音でやっちゃったけど、そう、不協和音になったりするともうたまらない。たまらないし、うるさい。こんな不安は嫌だ。まだあるよ。すごいね。ラジオネームネムさん、あ、初めてじゃない、ネムさんも。乙女座 A 型ロマンチスト。ロマンチストっていうのは別に職業じゃなくてね、乙女座の A 型だからロマンチストってことなんだね。職業猫の世話係、頼むよ。はじめまして、中川社長。ずっとサイレントリスナーでしたが、大喜利のコーナーができたみたいなので、お笑い好きとしては黙っていられずお便りさせていただきました。ちょっと待って、サイレントリスナーって言うんだね。黙って聞いているだけのリスナーさんのことなんだね。そっか、ちょっと待って、そう、君がね、大喜利って言うから大喜利なんだって思ったんだよ。そっか、大喜利だったんだね。というわけで、こんな F1 カーは嫌だ。タイヤのゴムが消しゴム。消しゴム。弱い。弱い。走ると消しカスを撒き散らします。迷惑。でも、コースはとても綺麗にタイヤ痕を消してくれます。タイヤ痕は消しゴムで消えるのですか？すり減りが早いじゃないですか。もう毎週ピットインしなきゃいけないじゃないですか。AI 機能付き喋る F1 カー。これはあれかな？カーナビとは違うのよ。自分で考えて走ってくれるので、ドライバーいらずなのですが、レース終盤で、疲れた、もうダメ、と言って、必ずリタイアする、怠け者の性格をしています。みんな怠け者なの？みんな怠け者で、疲れた、もうダメ、ってすべての車がピットインしちゃうのかな。なんか今、モルカーを想像しましたね、私は。それはほぼほぼモルカーなんじゃないでしょうか。次、レッドブルレーシングの燃料がレッドブルー。 250ml で190円するので、ガソリンに比べて非常に燃費が悪いです。確かに。でもいざという時に翼を授けてくれます。そもそも走れるのかい、レッドブルで走れるのかい、壊れるんじゃないのかい。 よくガソリンね、ガソリン入れるところにほら、なんか昔なかった？砂糖を入れたら故障するみたいな話が。絶対砂糖いっぱい入ってるから故障するでしょう。危険。はい、こんな感じで3つ送ってくれましたよ、ネムさん。これ、また面白そうな大喜利のコーナーがあったらお便りさせていただきますって書いてある。大喜利。大喜利か。そっか。他にも大喜利っぽいコーナーあるよ。一週間にもう一日あったらみたいな。そっちにもよろしくね。さあ、まだあるんだ。今始まって25分ぐらい経っているぞ。頑張ってもう一枚読みますよ。キチュルさんです。キチュルさん、このおはがきで殿堂入りです。おめでとうございます。大型乙女座。F1、そうそう。まずネタから発表するね。こんな F1 カーは嫌だ。運転席に高価投入口があり、20秒100円を入れないと走らない F1 カー。高い。100円で20秒しか走れないの？ F1 ってお金がかかるスポーツだけど、100円なの？すべての選手、どんな国の車も100円高価なのか？数分おきにフロントガラス全体に、しばらく流れないとスキップできない CM が流れる F1 か。怖いわ。危ないわ。みんな止まっちゃうの？ CM を見るために。路肩に。危ないわ。ピットからの指示、ピットからのだって。ピットからの指示音声が、母親の声で再生される F1 か。これは、気が抜けるか、もしくは、めっちゃ、やる気が出るかの、どちらかだよね。母親から、次の週で、ピット入りんさいみたいな、お国柄が出る言葉で、こう、指示されて、気が抜けるか、はぁはぁって気が抜けるか、めっちゃやる気になるか、お母ちゃん、ほら、頑張るよみたいな。なんか、勝手な想像だけど、イタリア人とかはすごいお母さんをさ、めちゃくちゃ、こう、愛してそう。愛してそうだから、ママン、ママンって言うのかな、イタリアはわかんないけど。頑張るよ、俺みたいな感じで奮起しそう。でも、気が抜けそう。私だったら。はぁーみたいな。皆さんからの愉快な F1 からの、ね、こんな F1 は嫌だのお便り、いっぱい集まってとても嬉しゅうございました。またね、F1 カーのお便り、集まったら読みたいなと思いますし、次の、町の名前で遊ぼうと、一週間にもう一日あったら何曜日っていうのもお待ちしておりますので、ラッキーファーム大喜利にどしどしお便りお待ちしています。以上、フレックスファームでした。繰り返し何度も見る夢がある。何度も何度も見るので、もう夢で見たのか、もともと自分の心象風景にあったのか、区別がつかなくなるほどだ。その夢は風景の夢だ。人が出てくるような、出てこないような、ある都会の風景だ。その都会は綺麗なビルが立ち並んでいて、街路樹が植わっていて、未来の風景のようでもあり、どこか行ったことのない街の風景のようでもあり、でもとにかく並んでいるビルが綺麗で、街路樹がたくさん並んでいるその風景も綺麗で、街路樹から キラキラとこぼれ落ちる太陽の光も綺麗で、なんとなく風景に同化している人々の顔もみんな機嫌が良さそうに見える。そして特徴的なのは、街路樹に沿って人々の足元に細い綺麗な小川が流れているのだ。その小川は間違って落ちてしまっても別にそれほどダメージを受けないような浅い小川で、でも水はとっても澄んでいて綺麗で、魚が泳いでいるかというと魚は泳いでいない。この綺麗な水の水質を保っているというところからも、この町の科学技術の高さというか、近未来的な、そんな雰囲気がしたのは、この水がとても綺麗だからかもしれない。その綺麗な小川がきっと町中に張り巡らされていて、せせらぎが常に聞こえていて、町はどこへ行っても綺麗でゴミ一つ落ちていなくて、そういえば車の姿も見えない。きっと車は、空の上を飛んでいるのか、地下を走っているのか、あるいは車というものが存在していない世界なのかもしれない。排気ガスがないから空気もきれいなのかもしれない。そんな風景をよく見ます。未来の風景なのか。もしかしたら私がこれから巡り合うことになる街の風景なのか。それとも来世で見ることになる風景なのか。いやいや、長生きをして、ずいぶん未来になった頃におばあちゃんとして見る景色なのか、はたまた前世の記憶なのか。未来っぽい景色だけれども、それが未来であるとは限らないのではないか？なんてね。そんな何度も見る夢の話を今日は聞いてもらいました。だって他の星で体験してきた風景とかだったりするかもしれないじゃん？ねえ。魂ってきっと地球の上だけに生まれるものじゃないかもしれないもんね。他の星で体験してきた記憶だったり。いや、でもね、地球な気がするんだよね、なんとなく。なんだか見るたびに落ち着く、懐かしいような気もする。で、この日本の中にもひょっとしたらこんな景色ってあるんじゃないのかなと思えるような、そんな風景を私は時々夢に見るんだよというお話でした。今日はリラクゼーションタイム、ちょっといつもと違うぞ。こんなのもいいだろう。無理やりうなずかせる。以上、リラクゼーションタイムでした。 っという間に35分ぐらい経ってしまいましたね。なんだかウキウキの気分のまま、リラクゼーションタイムに突入するかと思いきや、ちょっと違う、ちょっといつもと違うリラクゼーションタイムで。だけどこのエンディングが流れると安心するね。安心するね。今日は F1 祭りだったけど、まだあります。町の名前で遊ぼうの大喜利。大喜利と、もし1週間が8日あったら、あと1日何曜日になるっていう大喜利募集してますので、どしどしお寄せください。その他ふつおたも何でもいいですよ。どんどんみんなで殿堂入りをしよう。暑い夏もラッキーファームプラスと一緒に乗り切ろう。来週こそは私31のサンセットサーフィン食べるから、スタジオに持ってくるから、食べながらやるから。また来週もお会いしましょう。35分ぐらいのお相手は中川あきこでした。来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。